本日3月2日、滞納浦小教区の鷹の巣、鷹は鳥です。鷹の巣で起こったキリシタン6人斬りの殉教記念碑前で、私、一緒にごミサをしに来てくださいと依頼されて、説教もお願いされております。まあ、その関係で今日のお話はその際の説教をもとに説教を組んでおります。起こったことをかいつまんで話すと、キリシタンを征伐に行こうと考えた侍たちが試し斬りと称してキリシタンの親子6人を刀にかけた事件です。教会の暦天齢暦は今週火曜日までが年間緑色の季節です。5日灰の水曜日からは四旬節に入ります。原則として四旬節の日曜日には主日のミサ以外のミサ、結婚式をミサでするとか、葬式をミサでするとか、まあ、他の種々のミサも含めて、四旬節中は日曜日には別のミサはできませんので、鷹の巣でのミサが3月2日、今日年間第8主日に組まれたことは、本当に幸いだったと、私も思っております。鷹の巣で命を落としたのは中田虎吉の妻米とその子2人、米の姉夫婦中田智吉、中田紺とお腹の子、合わせて6人でした。虎吉の留守中の出来事でした。その後虎吉は後の島田喜蔵神父様の姉千代と再婚します。どのような事情で再婚に至ったかは分かりませんが、信仰のゆえに命を奪われた出来事を再婚して儲けた子供たちに語り伝えようとしたというのは、まあ十分考えられることだと思います。再婚して儲けた子供は5人いました。倉吉、稲、もみ、七右衛門、止蔵です。で、そのうち七右衛門の末っ子、輝明の子供が中田神父とその兄弟姉妹です。私は祖父七右衛門の記憶がありませんが、祖母常は祖父から十分に鷹の巣キリシタンの殉教物語を聞いていたようで、私中学校から進学校に入って、それから祖母を訪ねに行くと決まって鷹の巣の殉教の話を聞いておりました。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。中田虎吉が最初に結んだ家族は殉教という実を結びました。再婚によって結んだ家族も信仰の試練を後世に語り伝えました。先祖の信仰に養われた月足らずのような私も司祭に呼ばれました。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。もしこれが文字通りであるなら、中田虎吉とその家族は良い実を結んだ良い木だったのだと思います。6人斬りの出来事が起こったのはキリシタン禁令の考察が撤去される3年前1870年明治3年です。 1月27日、冬の盛りに起こりました。今日は2025年、令和7年3月2日ですから、155年が経過したことになります。155年前の話を地域の皆さんで語り継いでいる。これはすごいことだなと思います。人は自分の体験を後世に語り継ごうとするものですが、しかしあまりにも残酷な出来事は語れません。広島長崎に投下された一発の原子爆弾、その犠牲者の多くは長い間出来事を語ろうとしなかったそうです。あまりにも悲惨だったからでしょう。私たちはどうでしょうか。例えば下五島地区には牢屋の迫の殉教の歴史がありますが、これから10年後、出来事は語り継がれているでしょうか。少し延ばして20年後の未来を考えたとき、迫害の歴史はまだ語られているでしょうか。信仰体験と被爆体験は語り方が少し違うかもしれません。被爆体験は二度と起きてはいけないこととして語り継いでいますが、信仰体験は迫害がもし再び起こったら、あなたは同じように向き合えますか、命を懸けますかと問いかけます。信仰の試練はこれからも起こるでしょう。その試練と正面から向き合う勇気こそ語り継ぐべきものなのだと思います。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私たちはどんな世界がこの先待っているでしょうか。今この時代も私たちの生きている世界です。私たちは信じている信仰の価値を伝える必要があります。そして10年後の世界にも、たとえそこで、へえ、あなた宗教を信じてるのというような、そういう試練の時代が来ていたとしても、イエスの福音は生きる価値がありますと伝える人でありたいものです。各地で起こった迫害に系図でつながる人はそう多くないかもしれません。しかし迫害に正面から向き合う勇気を学んで変える人は、皆良い実を結ぶ良い木です。マタイ5章の11節の、私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。この生き方と置き換えても良いでしょう。パウロはこう言います。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。今日のミサで学びを持ち帰る人はすべてイエスが語る幸いを生きる人なのです。良い実を結ぶ良い木であり続けましょう。また勇気を持って迫害に打ち勝つ信仰を後世に語り継いでいきましょう。